医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日はピラティス人気を分析すると題して、ピラティススタジオ BB と加圧スタジオ BB の代表田沢豊さんにお話を伺います。
JR 田町駅の駅前にありますピラティススタジオ BB にお邪魔しております。今日はピラティス人気を分析すると題して田沢豊さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、田沢さんはどのようなスタジオを運営されていらっしゃいますか？
はい、ピラティススタジオ BB と加圧スタジオ BB を東京の田町と錦糸町に開いています。そして東京の南青山と大阪の肥後橋にのれん分けをしたスタジオがあり、東京と大阪で同じブランドで運営しています。
はい、その田沢さんは移植のキャリアをお持ちだと聞いておりますが。
そうですね、学生時代は運動指導などもしていたのですが、20代の頃には経営コンサルタント会社やプロ野球の球団などに勤めていたことがあります。20代の頃にデスクワークの仕事やプロスポーツの選手を身近で接していた経験があるので、オフィスワーカーやアスリートの指導の際にもクライアントさんの立場や考え方などが分かるので、共感しながら指導できるのが私の強みだと思っています。トレーナーやインストラクターの世界で活躍している方の中には、若い頃にサラリーマンや OL を経験した方がかなり多いという意味では、実はそれほど自分が異色というわけでもないと思います。もちろん学生時代からトレーナーや医療的な仕事をし続けて優秀な運動指導者になっている方もたくさんいらっしゃいます。
はい、そもそもピラティスという言葉はどこから来ているんでしょうか？
はい、たまにティラピスとか下手したらティラミスなんて言われることもあるんですけれども、ピラティスというメソッド自体、元は実在した人物の名前であることはもしかしたらまだあまり世間では知られていないのかもしれません。20世紀に実在していた人物の名前で、ジョセフ・ピラティスというドイツ生まれの方が開発した健康法のことを言います。
そうなんですね。ピラティスはヨガとは違いがありますか？
そうですね、ピラティスとヨガは起源は全くの別物です。ヨガ自体は紀元前から東洋で行われていた修行が元であると言われていますが、ピラティスは先ほどもお話しした通り、1967年まで生存していた実在の人物が開発したものです。ただしピラティス氏自体はヨガの動きを参考に考案したエクササイズもあるので、もちろん重なる部分もあるかと思います。でかなり単純化してお話しすると、ヨガの方がストレッチ的な体の使い方が多いのに比べて、ピラティスはエクササイズ的な動きがヨガに比べると多いかもしれません。
それではピラティスは体の幹と書いて体幹トレーニング、体幹トレーニングとはどのように違うんでしょうか？
はい、体幹の大切さを80年も前から唱えていたので、体幹トレーニングの元祖がピラティスメソッドと言えるかもしれません。しかし世間でいう体幹トレーニングというと、どちらかというとお腹周りの安定性や強化をするエクササイズという形で使われることが多いと思います。一方ピラティスではお腹の安定性や強化も大事だけれど、例えば背骨の柔軟性も大事だよというような指導をしたりもします。強化と柔軟性、どちらもバランスよくしていくのがピラティス氏の教えの中にはあり、これは私たちにとっても非常に重要なことだと思っています。ピラティス氏はご自身の指導メソッドのことをコントロロジーとおっしゃっていました。で、〇〇学ってなんとかロジーって言ったりしますよね。で、例えば生物学を英語で言うとバイオロジーと言ったりしますよね。体も心もどちらとも自分自身でコントロールする力を学んでいるんですよっていうようなお話をすることもあります。で、話は戻るんですけれども、ここら辺はヨガなどと共通するところもあるかもしれません。
はい、さてピラティススタジオ BB を運営する田沢さんはどのような資格をお持ちなのでしょうか？
はい、ピラティスにはいくつかの流派が分かれています。その中で私は PHI ピラティスという流派のインストラクターなのですが、流派を創設された先生がアメリカのカリフォルニア大学で准教授もされている理学療法士の先生です。そういう意味で PHI ピラティスは 医学的見地に基づいた姿勢評価や動きの分析などをしながらピラティス指導をすることが得意なインストラクターが集まっている団体といえます。マスタートレーナーは PHI ピラティスジャパンでは全てのピラティスマシンを扱え、ピラティスの指導資格発行などをすることができる権利を持っているインストラクターのことで、私は PHI ピラティスマスタートレーナーという資格を持っております。今年も、例えば東京や東北、あるいは北海道など東日本を中心にピラティスインストラクターの養成に行ったりしています。
さらに田沢さんは日本人があまり持っていない資格をお持ちなんですよね。
そうですね、私はもう一つ国際ライセンスである PMACPT という資格を持っています。 PMA というのはピラティスメソッドアライアンスの略で、アメリカ政府が公認したさまざまなピラティス団体を統括している NPO 法人です。世界の主要なピラティス団体はほとんどこの PMA に加盟しています。で、 PMA のミッションの一つにピラティスインストラクターの質を高めることというものがありまして、一定水準以上の指導経験と知識を持っているインストラクターを PMACPT として認定しようという制度があります。試験が英語、スペイン語、ポルトガル語でしか受けられないこともあり、現在日本人の PMACPT は11人しかいません。もちろん PMACPT の資格を持っていない日本人のピラティスインストラクターの中でも指導が上手だったり知識が豊富だったりする方も多くいらっしゃいますが、 PMACPT の資格保持者はやはり一定水準以上の指導スキルや知識があることは事実だと思います。
じゃあその11人のお一人なわけですね。
そうですね。
ところで最近の健康ブームについてはどのように感じていらっしゃいますか。
はい、時代の必然性かなというふうに思います。運動指導者の中では有名な研究データがあって、保育園の5歳児の1日の歩数を定期的に測定している大学教授がいらっしゃいまして、とある保育園の園児の歩数が25年前の約3分の1になっているという調査データがあります。1987年の5歳児が1日平均1万2000歩歩いていたのが、2007年は平均4000歩を切ってしまったというデータです。まあ、幼児だけで歩くということも少ないわけですから、もちろん一緒に行動している大人の運動量も劇的に減っていると言えますよね。やはり産業革命ですね。で、自動車や電車などの移動手段が発達し始めた頃から人の基本機能は劇的に衰え始めました。歩くという行為が圧倒的に減ったんですね。ピラティスのようなボディーワークメソッドや筋トレのマシンなどが生まれたのも、産業革命以降に人々の運動量が減ったことと因果関係があるかもしれないと考えるのは普通のことだというふうに思います。また1990年代以降はパソコンが普及しました。そして最近ではスマホの普及によりますます同じ姿勢の時間が長くなってしまったり、家から出なくても商品が簡単に自宅に届くような時代になって、時代が便利になるとともに歩くことをはじめさらに運動量が減っていますと同時に、人間の基本機能はどんどん退化してしまいますよね。
そうですね。体の基本機能がどんどん退化してそうですね。
そうですね。例えば姿勢が悪くなることにより肩こりや腰痛、冷えやむくみなど、便利になって運動量が減った代償が体のあちこちに来てしまう可能性は高くなっています。そして体の不調が精神の不調にもつながるというのは最近の科学でも実証されていますし、それをピラティス氏は80年以上前からそのことを書籍などでも主張していました。
そうなんですね。健康ブームで体を大事にするあまり積極的に動かない人が逆に増えているような気もするんですが、ピラティスの効果っていうのはどのようなところにあるんでしょうか。
はい、さまざまな効果があります。姿勢が悪い方であればもちろん姿勢の改善、そして肩こりや腰の違和感、あるいは冷えやむくみの解消、体の引き締め、美脚、アスリートのスポーツにおける障害予防やパフォーマンスアップ、ゴルフやランニングのパフォーマンスアップなど様々あります。ちなみに私の場合はピラティスを始めて姿勢が良くなったことで、学生時代よりも身長が1センチ伸びました。
羨ましいです。
ありがとうございます。 まあ、一方もちろん医療行為等ではないので必ず良くなるというものではないかもしれませんが、ピラティスは一度始めるとすごく長く続けていただける方が多いのも、やはり皆さん何らかのメリットを体感されている方が多いのだと思ってます。
はい、いわゆるダイエットの観点からはピラティスのどんな効果が期待できるのか、もう少し教えてください。
はい、ダイエットという英語を日本語に訳すと食事という意味なので、私たちはシェイプアップという言葉を使うことが多いのですが、ピラティスを実践することでお腹周りの深層部にある筋肉が活性化されて、まあ、ぽっこりお腹が解消されるというメリットがあります。また普段のエクササイズは鍛えにくい脇腹周りが鍛えられたり、左右差が改善したりするので、例えばくびれがきれいになるような効果も期待できるかもしれません。あとは無駄に足に力を入れて歩いている方は前ももや外ももがポコッと発達している方が多く、ピラティスによって例えばお尻だったり内ももなどを正しく使う体の動きを覚えることによってヒップアップや美脚の効果なども期待できます。
女性は美脚っていうことは弱いんでね。ちなみにピラティスを行うときはどんな装備や用具が一般的に必要なのでしょうか。
はい、さまざまなスタイルがありますが、私たちのスタジオでセッションを受けるときには、専門のピラティスマシーンあるいはピラティスの小物を使うこともあれば、マット1枚だけで指導することもあります。ピラティスの専門のマシンがあるスタジオでピラティスができるのであれば、正しい動きを誘導しやすかったり、強度を強くも弱くも設定できるので効果が早いのは事実だと思います。ただもちろんマットや小物だけでも素晴らしい指導をされているピラティスティーチャーもいらっしゃいますので、ご自身と合うスタジオを探すことも大事になってくるのではないかと思います。
こちらのスタジオにはマシンなども置いてございますね。
そうですね、専門のピラティスマシンがたくさんあります。
それでは最後に、ピラティスというと若い女性に人気のイメージがあります。トレーナーの立場ではピラティスはどんな方におすすめなのでしょうか。
はい、ありとあらゆる方に良いと思います。私自身は例えばトップアスリートやダンサーのような方などのパフォーマンスアップや怪我の予防などの指導もしております。また妊娠中の方あるいは出産直後でお腹周りが緩んでしまった方は、骨盤の底にある骨盤底筋群の強化にも最適とも言われています。もちろん一番多いのは体を引き締めたり美脚になりたい OL の方ですが、引き締まりの効果に加え、やはり肩こりや冷え、むくみの改善効果をよく聞いたりします。また男性は、背骨が硬い方が多く、例えばゴルフやランニング、自転車競技をされている方などは体幹の強化に加えて柔軟性の改善を目的にピラティスのセッションを受けていただいている方もいらっしゃいます。もちろん高齢者の方には特に1対1でのご指導であればピラティスは強度設定を自由に行いますし、呼吸などから学んでいただけるため、どんな方にも取り入れていただけるのがピラティスの良さだと思ってます。
田澤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はピラティス人気を分析すると題して、ピラティススタジオ BB と加圧スタジオ BB の代表田澤豊さんにお話を伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。